2014年9月21日日曜日午後5時4分頃収録、カラーデイズパーソナリティー若でございますけれどもですね、いうことで、前回は、札幌国際芸術祭2014の、まあ、会場の一つであります燃える沼公園で遊んできたよかっこ一人で、お送りしましたけれども、今回は、あの話の続きということで、まあ先週の水曜日ですか、9月の10日あたりに、9月の10日じゃない、9月17日か。ごめん。9月17日あたりでね、ちょっと行ってきたんですけれども。まあ、その時のお話を、しますということで、9月17日水曜日夏休み最終日のお話後半戦、今日も話していきます。よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16ドットコムの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。いやーということでお送りしますけれどもですね、前回、燃える沼公園行った話しましたけど、まあ、その話の続きです。まあ、ちょっと燃える沼の話の続きしようか。ちょっとね、前回ね、あのガラスのピラミッドの話だけで終わっちゃったんで、その自転車でプラプラプラプラ遊んだみたいな話はしましたけどね。お弁当食べましたね、そういえばね。お昼ご飯はね、燃える沼公園の、なんか、あの、そのガラスのピラミッドの中にですね、まあ、レストラン的なところがあるんですけれども、ではなくて、テイクアウトで、おにぎりセット500円買って食べました。美味しかったです。丸以上ということでですね、ね、燃える沼公園、まあ、燃える沼公園の中にね、燃える山っていうね、あの、まあ、もちろん人工的に作られた山ではあるんですが、燃える山、燃える山、燃岩山じゃないよ。燃岩山じゃないよ。燃える山だよ。みたいな話で。あってね、まだ標高60メートルぐらいだったかな、確かな。だってかなり急勾配でね、登るのかなりつらたんなんですよね。で、ちょうどね、行った時に幼稚園の、園児たち、確か2クラスぐらいだったと思うんですけども、パッと見ね、の子が、まあ、どこの幼稚園かどうかちょっと僕もわからなかったんですけれども、そこまではわからなかったんですけども、遊びに来ていらっしゃってて、ね、幼稚園児が、わーっつってね、遊んで、めちゃくちゃ速い速度で山を登ってくんですね。すげえな、こいつらの体力とかって思いながら、見ていた21歳の大学生のおっさんです。いうことだね。すっごいね。で、燃える山はね、まあ、登るとね、かなり標高が、まあ、60メートルあるって言ったらね、高いですから、結構ね、見渡せるんですね。遠くは札幌駅なんかも見渡せますし、まあ、岡玉つってわかんないね。岡玉空港、が、近くにあるので、まあ、飛行機が飛び立つ様子なんかも燃える山から見れたりします。そんなぐらいかね。だから札幌市をちょっと郊外から見渡す感じで、まあ、景色としてはなかなかいいですよ。いいですよ。確かにガラスのピラミッドよりも高いんじゃなかったかな、燃える山。そこまで高くないかな。まあでも同じぐらいの高さありましたからね。いうことで、燃える山登りました、みたいな話でね。かなりこの時点で体力疲れてるんですが、で、夕方のシャトルバスで、若さん、また大通りまで、札幌大通りまで戻りまして。で、まあその後ですね、大通りに戻った後、まあこれもまた帰り40分ぐらいかかったんですけどね、たあとですね、まあ大通り公園をプラプラちょっと歩いてました。というのも大通り公園今、札幌オータムフェストにせ、まあ、札幌今何でもやってんねっていう話ですけどもね、札幌今いろいろやってんですよ。で、まあ札幌オータムフェスト2014、こちらも9月28日日曜日までと いうことですね。まあこれも、まあカラーデイズのポッドキャストでね、話したことがあるんで、多分、ポッドキャストのところで、オータムフェストで検索していただければ、多分ね、何年か前の話が出てくるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ北海道各地の美味しいものが集まるという、ウィーク3週間ぐらいかな、開催されてる、大通公園で開催されているということで、美味しいものの匂いだけを嗅いでね、なんか食べたわけじゃないのかいっていう話なんですけども、匂いだけを嗅いで、もう踊り公園を素通りし、でですね、その踊り公園の一番端っこにあります、札幌市資料館、知ってますか？札幌市資料館というのがあるんですよ。あるんですよ。こうね、入場料ただです。はい。もうただのとこでしか遊ばないね、若さんね。で、ここも実は札幌国際芸術祭2014の、会場となっておりまして、ここも今、ちらっと、見まして。はい。ここもあれかな？国際芸術祭2010の、まあ、ちょっとした、その、本部的な役割もちょっとした果たしてたりとか、するんですかね？みたいな感じで、やってましたね。で、札幌市資料館の前にはね、ローズガーデンがあるので、まあ、ローズガーデンっつったらね、あれか、バラで、バラですよ、バラ。あの辺もね、ちょっと、プラプラ行って写真、結構天気が良かったので、結構写真撮ってる方とかいらっしゃいましたね。結構、写真女子ですかね。なんか、一眼レフを持ったですね、まあ、女性の方がね、パシャパシャ、パシャパシャ写真撮って、男性のおっさんもいたね、おっさんもいたね、おっさんもいて、いろんな人がいましたけれどもね、ローズガーデンで。まあ、僕も一緒にローズガーデン入って、まあローズガーデン入ってっつっても普通に公園、大通公園と直結してるから、まあまあ大通公園の一つとしてくくってもいいのかもしれませんけれどもね、見てきましたよと。バラ科のアレルギーの菊野先生は、あれか、バラって、バラの近くには行けないのかな？よくわかんないですけどね。はい。はい。で、まあ、これで終わりかと思いきや、まあ、これで終わるわけがないのが、カラーデイズ若さん。その後ね、まあ、ちょっと戻って、赤レンガ、のあたりまで行きましてですね。まあ、最近、北海道、まあ、特に札幌の中では最近、割と話題の、赤レンガテラス。いいよね。新しいですね。その、まあ、ちょうどその、北海道赤レンガ庁舎の、前がですね、歩行者天国になったのかな、そこね。歩行者天国になりまして、歩行者のみ通行可能のところに、再開発が進んでね、になったんですよね。この8月に。で、まあ、その横にですね、赤レンガテラスというビルができまして、まあ、商業用施設ですね。まあ、いろんなお店、なんか高級レストランとかね、なんか美味しそうなパン屋さんとか、文房具屋さんとか、いろいろ入った、ビルがまた一つできまして。で、あれかな、ビルの、中腹あたりにですね、テラスがありまして、そこからまた赤レンガ庁舎が見えたりするなんていうシャレオツな場所なんですが、赤レンガテラスの前を通っただけでね、赤レンガテラスの中に入ったわけではない若さみたいなね。じゃあなんでそんな知ってんだってね、全部ニュースサイトかどっかから見ましたっていう話なんですけどもね。中には入らなかったんですけれども、赤レンガテラスの前を通りましょう。ここかみたいな感じで、見て、前を通っていった若さんなどでした。いうことでございました。はい。で、まあ、いやー、これで若さん終わりだろうと思いきや、これで終わらないのがカラーディーズ若さん。終わらんかいっていう話ですけどね。まあ、まず札幌駅に戻りまして、札幌駅 JR タワーに行きまして、JR タワー、あれはエスタだね。エスタの方ですね。の11階にあります。JR タワー、あそこはなんだ、空のガーデン。空のガーデンじゃないですね。空のガーデン。というですね。まあ、JR タワー11階の、まあ、なんか屋上みたいなところにありますですね。のところに。まあ、ウッドデッキがあって、で、まあ、お花が咲いてたりして、綺麗綺麗みたいな場所なんですけれども。本当はね、ここもアトリカイで行きたかったんですよ。本当はここもね、アトリカイで行きたかったんですけれども、行けなかったので、一人で行ってきましたという話でございました。で、 まあこれで終わりかと思いきや、若さんこれで終わらないっていうね、でこの JR タワー11階、同じく11階にあります、JR タワープラニクスホールで現在開催中、あもう終わってる、ごめん、現在開催中じゃなかった、嘘言った、ごめんなさい、もう終わったんですけど、もうやってないんですけれども、のところでやっていました。タイトルこちら、えい、ありがとう45周年サザエさん、45周年みんなのサザエさん展、特別協賛 JA バンクがやってまして、これやってるのが会期が9月10日水曜日から23日火曜日祝日、この間の週分の日までですね、やってました。みんなのサザエさん展になぜか行ってきた、若さん。なんで行ったっていう話なんですけど、まあ、なんかツイッターちょっと話題になってね、あ、やってんだ、ちょっと行こうかなと思って行ってきました。JR タワー、プラネクスホール、11階、エスタ11階ですね、でやってました。で、入場料、一般、大学生、800円。結構するな。小中高校学生、400円ということでですね。やってましたけれども、まあ、前売り券は買ってなかったんで、当日券で行きました、で、まあ、アニメ、おなじみアニメ、サザエさん、日曜日の夕方にやっています。アニメ、サザエさんは、1969年10月5日日曜日に放送をスタートし、2013年10月からは放送開始45周年を迎えました。すごいね。現在最も長く放送されるテレビアニメ番組としてギネス世界記録にも認定され、国民的アニメとして幅広い年齢層の皆様に愛され続けていますと、そこで全国の視聴者の皆様への感謝を込めて、放送史上初めてアニメサザエさんの世界を直接的に楽しんでいただける特別巡回展を開催することといたしました。宮城、福島、岩手を皮切りに、磯の一家が全国の皆さんの町にお邪魔します。温かく楽しく平和な日本の家族の絆を、素晴らしさを発信して、いきたいと願っておりますということですね。まあ、いろいろやっておりまして、こちらで、これなんかね、写真撮影が不可だったので、撮ってないんですけども、ただ一部写真撮影、OK の場所があったので、そこで撮った写真が今日の多分アートワークになってると思うんですけれども、今日のアートワークこれ見るとですね、よーく若さんの頭を見るとサザエさんの頭になってるんですね。これね、なんかね、写真撮影なんかね、行った時にね、なんかまあ一人でいたんですけどもね、行ったらなんかつって、これ多分磯野家の縁側っていうか、お茶の間のね、ところの展示やってたんですよ。まあ、そこの前見てたら、まあ、近くにいたスタッフのお兄さんに、よければ写真撮りますよとかって言われたんで、まあ、ポッドキャストのネタになるだろうと撮ってもらったんですけどね。サザエさんのカチューシャみたいなのが貸してくれて、で、それで撮ったっていうね、話でございますけども、よーく見ると、サザエさんのカチューシャつけてます、若さんね。ちょっとわかりにくいかな。はい。まあ、その他、まあ、磯野家のこのまんまの世界観がこのあったりとかですね。まあ、旭ヶ丘商店街っていうね。まあ、サザエさんのおなじみのあの商店街ですけども、を再現した、ところではね、アニメサザエさんにまつわるエピソードや放送秘話をたっぷりと紹介ということで、原作との比較、そうそう、原作とアニメって実は微妙に違うんだよね、みたいな。本当は、ワカメとカツオで描いてたところを、タラちゃんで描いてたりとかっていう、なんか、そういう違いがあるんだよ、みたいな紹介があったりですね。あと、オープニングムービー特集やつだね。サザエでございますのところね。サザエでございますの、お魚くわえたのところね。そうそう。あそこってさ、ほら、サザエさんがその全国各地、いろんなところを旅してるっていう設定じゃないですか。で、今回、まあ、札幌のこのサザエさん展では、その北海道のそのオープニングの、昔から今までオンエアされたやつを全部、流していて、あ、こんなんあったんかつってね、見てましたね。やけにね、出現回数が多いのがね、釧路っていうね、なぜか釧路の出現回数が多いっていうね、釧路出現とかね、あのあたりですね、の出現回数がなかなか多かったっていう、ね、 話ですけどもね。まあみたいなのがあったりとかですね、サザエさんシアターってことアニメサザエさんの記念すべき第1回目の放送フルバージョンで大公開ということで、これ旧声優さん陣がやっていたのかな、アニメサザエさんの第1回目のフルバージョンがオンエアされていたということでね、やってたりとかですね。あと、まあ、イベントスペースということで、サザエさん神社っていうのがあって、波平さんが、なんか、お告げを、言ってくれるっていうね、のがあって、なんかね、俺ね、今日の、お主のなんかは、カツオじゃーみたいな、なんか言われましたけどね、もうよくわかんないですけど。で、あとですね、波平からカツオに、波平からですね、カツオのように、バッカモーンと叱られる体験もできます。これね、そうそう、叱られる体験もできる。でね、これね、波平の声がね、ちなみに旧波平の声だったので、ね、今の、コナンの、警部の声じゃないです。警部の声じゃない、古い波平さんの声の、バージョンでしたけどね。なんかあったりとか。あと、磯野家のジオラマなんてのがあってね。これね、あれだな、磯野家の展示がやってて、でね、これね、面白かったのがね、もしも、積水ハイムが、磯野家を建て替えたのなら、みたいなバージョンがあって、なんかまあ、アニメ、磯野家の間取りの、展示があるのと同時に、その横に、新しい磯野家の家、プラン、建て替えプランを、のモデルも展示されてて、バイ積水ハイム、みたいな、積水ハイム、みたいな感じ。よくわかんないですけど、積水ハイムも、なんかその展示がやって、はぁーとかでもいいながら見てました。はい。まあそうだね、なんかサザエさんグッズが売ってたりとかなんていうのもやっててね、なかなか面白かったんですけれども、はい、ということでなぜか一人で見に行った、サザエさん展ということで、ね、だから大体2週間ぐらいやってたのかな札幌で、はい、ということで、まあもう今終わりましたけどもね、次が確か10月に青森っつったかな、でなんかどんどん南下していって、来年東京でみたいな確か感じだったと思うんですけれども、まあ、どんどん南に南下していくと思います。で、多分、提示の内容っていうのは、大幅変わらないとは思いますので、もし、まあ、これからサザエさんって、まあ、見に行く人いるのかな、まあ、見に行こうと思う方は、まあ、ぜひ行ってみてください。はい。詳しくは、みんなのサザエ祭典公式ホームページを見てねっていうことでね、まあ、別に、ね、別に回しもんでも何でもないですけど。という感じで夏休み最終日、ちょっと一人でいろいろ遊んでおりました。はい。いうことで、まあまあ、夏休みのお話はこれで終わろうかなというふうに思うんですけども、まあ、今日ちょうど配信日が、27日土曜日ということでね、僕個人的に今日は、ちょうど今日から、大学祭が開催してます。今日は明日というふうに開催しているんですね。明日ちょっとね、大学祭もそうなんですが、ちょっとゼミ生でちょっと、ちょっといろいろやったりするんですよね。ちょっといろいろ、お出かけを、ゼミ生でちょっとお出かけをするので、ちょっとそこにも行かなきゃいけないんですけども。まあちょっとね、大学祭の話はまた、自治会あたりで話せるんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ次回はまあ後期始まってどうよみたいな話を、次回からちょっとやっていこうかなというふうに思います。ということで夏休みの話はもうこれで終わりかな。学生最後の夏休み終わってしまいました。さて残り半年若さんどうなることやらということで、今日はこれで終わりたいというふうに思います。ということでここまでのお相手からですパーソナリティ若でした。それでは皆さん次回までお元気でさよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと185日。